聖書を開きます。聖書の箇所は使徒の働き25章1節から12節。新改訳新約聖書280ページ第2版ですと256ページ。使徒の働き25章1節。フェストは州総督として着任すると3日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた。ところがフェストは、パウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下っていって、彼を告訴しなさいと言った。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけで、カイザリアへ下って行き、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。しかし、パウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、何の罪も犯してはおりませんと言った。ところが、ユダヤ人の関心を買おうとしたフェストは、パウロに向かって、あなたはエルサレムに登り、この事件について、私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかし、この人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。その時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとへ行きなさい。今朝、この聖書箇所より、カイザルのもとへと題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
先週の月曜日のことですけれども、私は福島県のいわき市に行ってまいりました。南教会の大塚先生と連れ立って車で参りましたけれども、私の友人、学生時代の友人と、また大塚先生の友人である同じ同盟キリスト教団、大塚先生の南教会と同じ同盟キリスト教団の牧師が結婚をしまして、福島県のいわき市に赴任をしました。まあ、そのお二人のお祝い会がいわきで開かれましたために、私と大塚先生で向かいましたけれども、まあ、いわき市というのは、私にとって何重かの意味で特別な地域であります。まずはですね、いわき市というのは私が高校時代の3年間、高校に通い続けた、そんな地でも、地です。まあただ、まあもう本当にただそこに立つだけでですね、高校3年間のことがいろいろと思い出されて、今までですね、忘れていたようなことまで思い出された、そんな旅でもありましたけれども、でも同時に、いわき市は今私の母教会のメンバーが 新しくそのいわきに教会を建てようとして、そして教会員の方々も次々といわきに集まり、そこで今日構えているそんな地でもあります。今回も母教会の方々にもお会いしたいと思い、お会いしてきました。本当に話は尽きずにですね、いつまで経ってもこうキリがないため、泣く泣くですねそれを打ち切って、そしてその日のうちに盛岡に帰ってまいりましたけれども、でもう一つ、本当にこれは私にとって一つの大きなことでした。いわき市には現在私の地元の町、福島県の大熊町から避難した、原発事故から避難をした方々が仮設住宅に避難をしている、そんな地でもあります。福島県の会津若松市といわき市とその2カ所に分かれて住民、町人、町民たちは避難をしているわけですけれども、そのお祝い会に行きましたところ、なんとそのお祝い会に大熊町の方々も来られていました。いわき市に赴いた山本先生といいますけれども、その山本先生が震災復興支援の働きの一環として通い続けているのが、その大熊町の仮設住宅でした。まあそんな関係で山本先生のお祝いということで大熊町の方々も駆けつけていましたけれども、実は私にとってはあの震災の後に教会の方々にはお会いしましたけれども、町の方々にお会いするのは初めてのことだったんです。今までも何度か機会はあったんですけれども、しかし私の中に一つ何かですね、覚悟ができずに町の方々に会う、まあ、友人も含めて町の方々に改めて会うということに何かですね、こう覚悟が必要で、今まで実現していなかったことが先週の月曜日に思わぬ形で実現をしました。まあ、お会いした方々、ご高齢の方々が多かったですけれども、挨拶をして、そしてお話ししたところ、なんと私の実家からすぐですね、すぐの近所に住んでいましたおばあさんもその会に来られていまして、あちらもすぐに思い出してくださって、そして喜んだ、そんな一幕もありましたけれども、でもそこでいろいろとお話をしている中で、自治会長さん、その仮設住宅の自治会長さん、地元では大熊町にいるときには梨園の、その梨園を経営している、梨畑をですね経営している、そんな方でしたけれども、お話をした際に、町の行く末ということ、まあ自然にですね、私も大熊出身ですと話したときに、町の行く末ということに話が向かいました。でもその際にですね、彼がですね、大熊はもうダメだなと、そのようにですね発したんです、言葉を発したんです。まあ、津波による被害を受けた地域、本当にそこもですね、どのように再建計画を立てるのかということで難儀しています。そんな中で将来を描けないという方々がたくさんおられます。2年という期限が3年に延ばされました。仮設住宅での住み続けることができる、その期間も3年に延ばされました。ただですね、この原発事故からの避難というのは3年という単位では全く期間を描けない。じゃあ10年ならどうなのか、10年でも描けない。数十年でたとえ可能だとしても、数十年間人が立ち入ることのできなかった、そんな土地が一体どうなってしまっているのか。まあ、現実的に考えれば考えるほど、行く末はますます描くことはできない。特にそこに集まっておられたのはご高齢の方々ですから、ますます自分たちの人生ということ、生涯ということと、その現実とを天秤にかけながら、思わずそんな言葉が口に出てきたのではないかと思いました。本当に先が見えないという時に人は忍耐を強いられます。 私たちしばしば私この講談でも言っていますように、社会は非常にコンビニエント、お手軽な社会に住んでいます。お手軽、素早くということが称賛されて当たり前となっている、そんな社会です。先週私はいくつかの買い物をしましたけれども、インターネットである日の午後に注文をしましたところ、次の日の朝一番でもその商品が届いたんですね。驚きまして、いや、便利だなと思いましたと同時に、怖いなとも思ったんです。ますます待つということが苦手になってしまう。そんなですね、恐ろしさも覚えたんです。注文してから一週間経っても届かない。こんな業者は信頼ならない。次回は別のところに頼もう。どんどんどんどんですね、そんな考え方に移っていきますので、ますます待つ、忍耐ということができない。そんな性質に私たちはこの社会の中でなっているのではないかと思うんです。今日の箇所は先週の箇所の続きです。けれども、この使徒の働きの24章から25章に移るこの間には2年という歳月が経過しています。まあ、先週もこの最後の27節、24章の27節に関して2年経っての地というところを少しだけ取り上げて、まあ、本当にルカは軽く2年という言葉を持ってこの歳月を記しましたけれども、しかしこの2年間パウロはひたすら忍耐を強いられていました。しかもそれは行く末が全くわからないままの2年間、まさに自分の人生という視点で考えた時にもその先に何が待っているのかわからないままの2年間、自分の命というものがこの2年間続くかどうかさえもわからない、そのような状態に置かれた。それがこの24章から25章に至るまでのパウロの姿です。しかし今日の箇所自体は動き出します。再び裁判を受けることになったパウロの姿がこの25章の前半には書かれていますけれども、ここに記されるパウロの姿から今日も私たち教えられていきたいと思うんです。今日も二つの点で、主には二つの点でお話をしようと思います。第一点目、それは忍耐の時ということ。そして第二点目は神の約束ということ。神の約束ということです。さあ、まずは第1点目の忍耐の時ということですけれども、まずこの状況を確認してみたいと思います。この24章から25章にかけて、ここにローマ総督の交代が起こります。ローマ総督、ローマから派遣されるユダヤ総督、ローマからユダヤに派遣される総督の交代が起こります。先週までの箇所に登場していたのはペリクスという総督、このペリクスに代わって新しくこのユダヤに着任したのはフェストという人物でした。フェストという人物です。ペリクスからフェストに引き継がれたユダヤ統治に関する最大の懸案事項の一つ、まあ、このパウロの存在、なぜパウロが2年間もこのままに置かれていたか、それはこのパウロという一人の人物、まあ、囚人の存在が、このユダヤ総督、ユダヤに着任する総督たちにとって、ペリクスにとっても、そしてフェリクスにとっても、決して小さなものではない。ユダヤを統治するにあたって、決して軽く済ませることはできない、そのような存在になっていたということなんです。総督としてエルサレムに登ったフェストをすぐさま、ユダヤ人たちが取り囲みます。25章の1節と2節には、フェストは州総督として着任すると3日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、続く3節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの25章の3節。はい。パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために 待ち伏せをさせていた。パウロにとっては、この総督の交代というのは一つの望みであったはずです。ペリクスの元ではもう拉致が開かない。自分は拘留されたままに違いない。しかし、総督が変わり、このフェストになったからには、事態は好転するのではないか。しかしこのフェストの着任を待っていたのはパウロだけではなくて、ユダヤ人たちも同じだったんです。ペリクスの元では事態は変わらない。ペリクスにのらりくらりとかわされてしまう。しかし新しい総督に自分たちが訴えることに成功すれば、自分たちの目的が果たせる。2年という歳月は、このユダヤ人たちのうちのパウロに対する憎悪の火を消すには決して十分な期間ではなかったようです。彼らは再び計画を立てます。待ち伏せをし、パウロを殺害するための計画です。もちろんこれはローマが保護しているはずのパウロを殺害するという計画ですから、自らの命をも賭した、そんな計画に他なりません。つくづく思うんです。人の心に芽生えてしまった憎しみというもの。相手に対する負の感情、こだわりというもの。それは人を狂わせる。時がそれを解決するという言葉がありますけれども、多くの場合、ただの時ではそれは解決されません。教会の周りですね、教会周り、たくさん土の部分がありますけれども、現在はですね、船越さんが終日にやってきて、そしてせっせと雑草取りを終日にしてくださっています。まあそのおかげでですね、皆さんも中庭も見ていただくと、本当に綺麗な中庭になっていますけれども、それと比較して、牧師館の庭は大変なことになっています。まあ私ですね、こう牧師館に住むようになってから毎年野菜を作ったりそこで花を育てたりしていたんです。でも去年の震災以降、まあ去年以降ですね、この2年間は全くですね、家庭菜園も花壇も育てることができないでいます。なかなかですね、その時間と余裕を取ることができずに、でもそれに対して私のそんな状態に、ゆえにですね、雑草たちにとってはまるで天国のようなですね、そんな環境になっているんですけれども、ある時ですね、見かねた、大体庭仕事私の仕事のはずだったんですけれども、見かねた、調理さんがですね、こう雑草全部表面だけですね、ズバーッとこう取ったんです。でも、それからですね、1ヶ月ぐらい経ったでしょうか、今また、牧師館の庭を見ますと、ひどいことになっている。ひどいというかですね、こう、すごいことになっているんですね。あっという間に元通りになってしまいました。雑草にとって根っこが残っていれば、どれだけ表面的には綺麗に見えたとしても、時の経過とともに、あっという間に元通りになってしまう。憎しみの根というものも、取り除かれずに心に残っていれば、それはやはり、あらゆる行動、考え方に、何かしらの影響を与え続けるんです。何かの事柄をきっかけとしてその感情というものは強く戻ってきて、そして自分自身のその時の行動に大きく影響を与えてしまう。まあ、私たち、自分の心を見張りながら、私たちの心にはどんな根っこが残ってしまっているのか、注意深くこのことを知らなくてはならない。知り続けなくてはならないと思うんです。もちろん私たちあらゆる事柄を通して、育ってくる過程において、人との関わりにおいて、様々な根っこがですね、私たちの心に残ってしまっている。そんなことを発見します。この憎しみの根っこというものを取り除くには、神様が私たちに与えてくださった、最も難しく、そして同時に最も信仰が問われる、許すという行為、この行為によってしか、この根っこは取り除かれないんです。ユダヤ人たちは、 パウロに対する憎しみの根を2年間育て続けました。放っておけばそれはなくなっていくというものではなかったんです。そしてそんな彼らにとって、まだよく事情を知らないであろう総督の就任着任というのは、絶好のチャンスと言えたんです。しかしこの総督フェスト、無能な人物ではどうやらなかったようです。ペリクスからある程度の引き継ぎも受けていたはずです。ユダヤ人たちの言いなりになることはせずに、エルサレムではなく、カイザリアにおける裁判の再開をユダヤ人たちに伝えます。4節と5節です。ところでフェストはパウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だから、その男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下っていって彼を告訴しなさいと言った。まあこのフェストもユダヤ人たちの計画を見抜いていたようです。またペリクスからそのような計画があったという報告を受けていたのかもしれません。さて、この状況、パウロの立場に立って考えてみたいと思うんです。権力者の都合によって身柄を拘束され続けた2年間。それは、自分の身に一体何が起こるのか、自分の行く末がどのようなものとなるのか、先の見えない2年間でした。先ほども申し上げた通り、震災後の2年間というのも一つのキーワードになりました。先が見えない。先が見えない。これほど忍耐が問われることはありません。パウロにとってこの2年間というものが一体どんな2年間だったのか、何もそこには書かれていません。ただ24章のこの27節に2年経って後とそのように書かれていたのみでした。幾度かペリクスと話し合ったということは記されていましたけれども、何も事態が好転しないまま置かれ続けたこの2年間。しかしどうでしょうか。このパウロという人物にとってこの忍耐が問われた2年間とは、想像するに主との交わりと祈りとが深められたそのような期間であった。このことはやはり私たちにとって疑いようがないことだと思うんです。私たちが知るパウロの姿、皆さんがもしパウロ、ちょっとパウロということを、その名前を聞くならば、どのようなパウロの姿を思い浮かべるでしょうか。私がどうかと言いますと、まあ、使徒パウロの姿と言われますと、もう本当にあちこちに出かけていって町々を巡りながら人に会い、時の間を惜しんで人に会い、教え続け、そして反対者とは論争を続けながら証をし、次の町へ次の町へ、危険を顧みずにエルサレムへとその足を向け、そして教会の代表者たちを率いてエルサレムへとやってきた。そんなパウロの姿を思い浮かべるんです。いつもですね、バイタリティに溢れて動き続けているような、そんなパウロの姿を思い描くんです。でも実は、彼の人生において重要な働きの転換の前には、静の時間、静まりの時間があった。静かな時間が備えられていた。そんなことを私たちは聖書から知ることができます。救われた直後からパウロは使徒としての働きを始めたのでは決してありませんでした。あのダマスコ途上、劇的にイエス・キリストと出会って救われたパウロでした。復活の使徒を愛し、そして救われたパウロでした。私たちはそれほどの経験をしたとするならば、明確に救いの確信が与えられたとするならば、そしてパウロほどの賜物が与えられていた人物、そんなパウロであるとするならば、すぐにでも目覚ましい働きを始めたかのように錯覚をしてしまいます。でも、 ガラテヤ人への手紙の一章に記されていることによりますと、パウロは救われた後、少なくとも3年間は教会の総本山である初代教会が設置されていたエルサレムにも戻らずに、エルサレムからダマスコに向かった。しかしそこでイエス・キリストを信じた喜びを持ってすぐさまエルサレムに帰ったということではなくて、他の使徒にも会わずに過ごしていたことが記録されています、報告されています。アラビアのアラノにも出て行って、そして過ごしていたと言われるこの期間こそが、彼の忍耐とともに後の働きの原動力ともなる信仰が形成された祈りの時期でもあったわけです。後に獄中から書き送られた手紙の数々を私たちは手にすることができます。囚われの身となって、まさに行く末がわからない、命の危険が迫る、そのような期間にもますますパウロの祈りと神との交わりが深められ続けていたこと、そのことを私たちは手紙の一つ一つの文章から知ることができます。イエス様のことを考えてみるときにも、イエス様30年間ある意味待ち続けられました。誕生してから約30年間待ち続けられ、そしてあのバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて交渉外に入られた。しかし、まずイエス様がされたのはさらに40日間、忍耐の時、祈りのためにその時間を過ごされるというその姿でした。忍耐を強いられる時とは、私たちの心を乱しともすれば自暴自棄にさえさせる、そのような時期かもしれません。しかし同時に、忍耐の時とは私たちの信仰にとって最良の教師、忍耐とは私たちの信仰にとって最良の教師、先生ということができる、そんな期間でもあるんです。私たちに用意された働きのために、神様はその忍耐の時を経て、確かに私たちに用意された働きのために最も重要な教育の期間を与えてくださる、このことを私たちは神様を知るがゆえに、このことを知ることができるんです。ではパウロの忍耐とはどのように先へと進んでいったのか、パウロの忍耐がもたらしたものは一体何か。今日の2番目の点、神の約束ということに進みたいと思いますけれども、神の約束ということをもう一度まず最初に、総督フェストという人物に注目してみたいと思います。前任のペレクスに続いて裁判長の席に着いたフェストでした。彼の目にもパウロがこの裁判を通して無実であることは明らかとなりました。7節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。使徒の働きの25章の7節。はい。パウロが出てくると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。はい。これはペリクスの時代に開かれた裁判を通しても明らかだったことです。裁判を開けば開くほど、パウロには何も罪がないということが明らかにされ続けているんです。これがもし公正な裁判であるならば、裁判長としての威厳を持って無罪を確定し釈放するのが当たり前のことでした。でもそうはことが運ばない不思議がここにあるんです。その理由が9節。パウロの弁明に続いて、パウロはユダヤ人の律法に対しても宮に対しても、またカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言った。ユダヤ人たちの申し立てというのは、彼らの宗教のことにとどまらず、 このパウロをローマに対する反逆者と仕立て上げようとする、そんな訴えであったことが伺えます。その一つ一つに対してパウロは弁明をして、何の罪も犯してはいないと、そのように答えます。まあ、このパウロの言葉をまさにユダヤ人たちの訴えに対する証拠が何も挙げられないということが、パウロの言葉を実証していたわけです。事実25節と26節、来週の箇所になりますけれども、25節と26節、まあ、この後カイザルに上告をした、そんなパウロ。カイザルに上告をしたパウロを、そのパウロをカイザルのもとに送ろうとする、そのフェストの言葉がここに記されていますけれども、25節と26節。でもこの箇所もご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの25章25節と26節。はい。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れて参りました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。ここでフェストは告白をしているんです。何も書き送ることがないのです。ならば、釈放していいはず。無罪を確定して釈放していいはずにもかかわらず、しかし、フェストもそうはしない。その理由が、9節に記されています。25章の9節、お聞きください。ところが、ユダヤ人の関心を買おうとしたフェストは、パウロに向かって、あなたはエルサレムに登り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。このカイザリアではなく、エルサレムに登り、改めて裁判を受けてはどうか、そのような勧めをしているわけです。まあ、ここで、その理由。ユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはと記されていますけれども、この関心というこの言葉の漢字に注意したいと思うんです。私たちが大体関心という言葉を使うときに、それは関わる心と書いた、あの人に関心がある、何々の事柄に関心がある、あの言葉を使いますけれども、ここで用いられている関心というのは、心を喜ばせるという、そんな字が用いられている、その関心という言葉です。まあ、この関心という言葉、もともとのギリシャ語では、恵みという言葉が当てられているんです。恵み。まあ、恵みが人を喜ばせるという意味で使われているわけですけれども、フェストはユダヤ人を喜ばせようとした。ユダヤ人を喜ばせようとしてパウロに向かってエルサレムでの裁判を持ちかけたということなんです。総督としてユダヤを統治していこうとするにあたり、その統治者であるフェストが非統治者であるユダヤ人たちから受け入れられることが最重要事項でした。ここでフェストにも心情の上での大きなブレが見られるんです。この25章の一節以降。一旦はユダヤ人たちがこのエルサレムで裁判を行ってほしいというその申し出に対して退けたフェストでした。その裏にある策略を見抜いたからです。しかし実際にカイザリアで開かれたその裁判の席上、彼がユダヤ人たちの心情を丹念に一つ一つ確認をする中で至った結論が、ユダヤ人たちのその申し出に応じてエルサレムで裁判を行う、このことだったんです。 公正な裁判官であるならば何も難しく考える必要などなくパウロを無罪放免にすればよいんです。しかしそれを行うことはユダヤ人の機嫌を損ねること、暴動が起こりかねない、そして自らの総督としての身が危ない。そして彼が提案したのはエルサレムでの裁判、つまりそれは自らの地位を守るためにパウロの命を犠牲にすることを選びかけたということなんです。しかもここでフェストは私の前でエルサレムでこの事件について私の前で裁判を受けることを願うかと質問形式でパウロに呼びかけています。まあこの言葉がまた卑怯なもの、パウロにこそその選択権があるかのような問いかけ、この問いかけもまた卑怯なものと言えるんです。彼は前任のペリクス同様自分で決断することを意識的に意図的に避けたんです。裁判のために赴くエルサレムで、あるいはその途上で何が起ころうとも、それは囚人であるパウロがした選択の結果であり、自分には責任がないと初めから責任逃れの道を準備するような質問であったと言えるんです。この質問は自分では決断をしようとはせずに他人任せにする、人のせいにする、そんな人間の弱さ、愚かさ、醜さ、そして残忍さがこのペリクスのうちに見えるんです。イエス様の裁判を担当したポンテオピラト、そしてフェストの前任のペリクス、そしてこのフェスト、それぞれが開いた裁判の責任を担っていたはずのこの総督たち、この姿勢から私たちは反面教師として学ばなければならないんです。政治の世界であるならば、私たち人間社会であるならば、この決断もやむなし、このような解決の手段もやむなしと、あるいは判断されるかもしれません。しかし私たちはただ一人真実であられるお方を知る者、この真実であられるお方を信じる者、このお方に習う者とされている私たちであるとするならば、彼らの姿から反面教師として学ばなくてはならないと思うんです。彼らがリーダーであるならば、リーダーとして進んで責任を引き受けていこうとするならば、あるいは自分自身に委ねられたその事柄に対して責任が委ねられているとするならば、彼らがリーダーとしての責任を持って決断をしたとするならば、これらの裁判はすぐにでも終結したはずです。しかしそうはならなかった。ここに人間の罪を私たちは見出すんです。パウロはまるでユダヤ人の暗殺計画に加担するようなフェストの提案を受けたとき、カイザルへの上訴を決断します。10節と11節です。するとパウロはこう言った、私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。ローマ市民として与えられていたこの権利を用いて、パウロはただ一人、自分自身に対して自分の命をもてあそぶようなその権力者に対して一つの決断を自らします。本来この決断をしなくてはならなかったのは総督自身であるにもかかわらず、パウロは自らこの決断をすることになりました。カイザルというのはローマ皇帝の尊称です。この裁判が行われていたのは紀元59年のこと、西暦59年のことでした。ではこの時のローマ皇帝は一体誰かというならば、後に暴君と呼ばれることになる ネロ帝です。あのローマの大火を引き起こし、その責任を後にクリスチャンたちに教会になすりつけることになる、あの暴君ネロ、ネロ帝の時代でした。まあこのネロ帝のもとにパウロは住んでいくことになるわけですけれども、とにもかくにもかくしてパウロがカイザル、ローマ皇帝のもとへと赴くことが決定しました。まあおかしなことだと思うんです。繰り返される裁判の中で何も罪状が見つからない。しかし、捕らわれの身のパウロ自身によって上訴がなされ、何も判決がなされないまま、パウロはカイザルのもとへと赴くことになるんです。まあ歴史家がこのパウロの姿を見るならば、この出来事を見るならば、憎しみと権力、自己保身との狭間で、運命というものに翻弄される一人の囚人、そのようにパウロを見るかもしれません。しかし、神を信じる私たちには別の視点が与えられています。カイザルへの上訴というものを元からパウロが2年前から意図していたわけではなかったはずです。ペリクス、フェストの下で無罪判決が出ていたならば、とうにパウロは無罪、放免、無罪の身として、晴れて釈放されて、そしてローマへと向かっていったはずです。しかし事態はそのようには進まず、結果的にパウロは上訴することを余儀なくされました。でも、このことによってパウロに対する神様の約束が一つ成就していた。成就したことを私たちは知るんです。今週の御言葉ですけれども、主法にはですね、先週の御言葉のままで記されていますけれども、今週の御言葉、使徒の働きの23章、11節。以前にも数ヶ月前に同じ箇所から今週の御言葉としたことがあったでしょうか。使徒の働きの23章の11節を今週の御言葉としたいと思います。使徒の働きの23章の11節ですけれども、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働きの23章の11節。はい。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。2年前、わけもわからず捕らえられた。そして議会の前に立たされた、そのようなパウロに対して語られた神様の言葉でした。主の言葉でした。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。あなたの命はこのエルサレムでついえるのではない。あなたは確かにローマへと赴き、そこで私のことを証しするようになる。このような形ではと2年前、あるいはこの2年間、つゆとも思っていなかった、パウロは思っていなかったかもしれません。しかし神様のご計画というものは、いつでも人の思いを超えるものです。私たちには見上げるべき主がおられます。私たちには見上げるべき主がいるんです。神様は私たちそれぞれにご計画を持たれ、約束を与えてくださっています。私たちに対するご計画、その一つが私たちを救いへと導くという私たちが生まれる前からの神様のご計画でした。それはすでに成就した。あるいは成就しようとしています。しかし同時に信仰者としての私たちに対する神様の約束もまた私たちに与えられているんです。私たちに信仰者としての私たちに対する神様のご計画があることを私たちは信仰の歩みを通して知らされていきます。 自分を取り囲む状況の中で人の思惑に翻弄され、忍耐が強いられる時があります。でも信じることができるんです、私たちには。思い通りにいかない状況が目の前にあるかもしれません。でもその状況の中にこそ大きく開かれている神との交わり、祈り、信仰の深まりのための扉があること。私たちは忍耐という霧のような行く末が見えない。忍耐を強いられるその状況の中にあっても、しかし神を見上げるときに、私たちに実は開かれている神との交わり、祈り、信仰の深まりの扉があることを見出し続けたいと思うんです。自分ではどこに住むのかさえわからない状況の中にあって、しかしこの忍耐こそが私たちの信仰のための最大の教師である。このことを信じながら、神を知っているから、主を信じているから、この忍耐の意味が全く違うものとなる。このことを信じながら、確かなご計画と約束に従って、私たちの行く末をも御手のうちに収め、祝福をもたらそうとしておられる主、私たちを証人として使わそうとしておられる主を覚えたいと思うんです。皆さんそれぞれがこれまでの歩みの中で忍耐を強いられた。しかし、そこにこそ神との交わりの深まりを経験した。そのようなことを持っておられるかもしれません。あるいは今まさに忍耐を強いられるその状況の中に置かれておられるかもしれません。あるいはこれからの歩みを通して幾度でも私たちは忍耐を強いられる。そのような状況の中に突入することがあるはずです。しかし、もやのようなそのような時期の中でも、しかし私たちに御言葉を持って語りかけ、勇気を出しなさいと、そのように私たちに呼びかけてくださる主を見上げ続けてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちがこのようにあなたに祈れますこと、あなたを礼拝しますこと、あなたの御言葉を聞くものとされていること、神様、私たちもしそれらすべてを知らなかったとするならば、私たちを取り囲む状況の中で単なる運命、偶然という言葉に私たちの慰めを置きながら、何を見上げていいかもわからずに歩み続けるものでした。しかし主よ、私たちはあなたを知るものとされました。かつてキリストが、あるいは使徒たちが、古の信仰者たちが、その忍耐の中でこそそれぞれの主との交わりを深め、信仰を育んでいった。そのような姿を私たち聖書から見出すことができます。しかし私たち実際にそのような状況に置かれるときに、まさに苦しみを覚え、辛さを覚え、自分自身の信仰が成長どころかむしろ弱くなってしまうような、そのような思いさえ抱きます。しかし主よ、そのようなときにこそ、神様、あなたの御言葉を私たちにお与えください。そのような時にこそ見上げるべき主を教えてください。いや、そのように私たちを導いてくださる主に心から信頼いたします。私たち今日も礼拝を捧げております。共に礼拝を捧げた一人一人、私たち一人一人のうちにある思い、主はご存知です。どうかそれぞれの思い、状況に応じて生ける命の御言葉を語ってくださいますように。今日もパウロの姿を通し、またユダヤ人たち、フェストの姿を通し、私たちに語りかけてくださる主に心から感謝いたします。私たちの歩みのすべてを主にお委ねいたします。救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。